今日はガラティア書のガラティア人への手紙の第2回目の話となるわけなんですけれども、ガラティア書の1章の6節から読んでいってみたいと思います。6節から読みます。私はキリストの恵みを持ってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。他の福音といっても、もう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。しかし私たちであろうと、天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、その者は呪われるべきです。私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います。もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきです。まあ、これぐらいで、それから先はまた後で読むことにしてですね、今一度その6節に戻ります。私はキリストの恵みを持ってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。他の福音といっても、もう一つ別に福音があるわけではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。まあ、ポーロがガラティアの地方で伝道をしたときに、その福音を聞いて生まれ変わりをした人たちというものは、大変に明るい、罪の意識を持たない、喜びに満ちたクリスチャンでした。ところがポーロがこの地方を出た途端に、かき乱す者というものが来て、キリストの福音を変えてしまおうといたしました。他の福音に移るようにしてしまった。これはキリスト教を捨てて仏教徒になったというような意味で変えた、他のものに移ったという意味ではありません。かき乱す者と呼ばれている人たち、この連中はガラティア地方のクリスチャンから喜びを、自由を奪おうと考えて他の福音を言い広めたのではないんです。ガラティアの地方のクリスチャンが苦しめばよいと考えて他の福音を持ってきたのではありません。こういう福音を持ってきたら、多分ガラティア地方のクリスチャンは悩むだろう、面白いから苦しませてやれといった考えで、このかき乱す者と呼ばれている者が福音を持ってきたんではないんです。かき乱す者と呼ばれている連中、後ほどは偽兄弟とポールが呼んでいる人たちというものは、自分たちがしていることはガラティアのクリスチャンの益になることだと信じているものです。だからなおさらガラティア地方のクリスチャンは慎重でなければいけなかったわけです。その連中が言ってくるものが、福音というものが本当に聖書に基づいたものかどうかを、ガラティア地方のクリスチャンたちははっきりと見極めなければいけなかったわけです。他の福音に移っていく、まあ、他のという言葉はですね、原本のヘブル語を繰りますと、実は2つの意味、違う言葉が使われているものなんです。ここに使われているというんじゃなくて、2つの言葉がある。1つはですね、ギリシャ語でペテロという言葉がある。もう1つはアロスという言葉があるんです。ヘテロスという言葉は何かと言いますと、違った種類、種類の上での違いをヘテロと呼んでる。リンゴとミカン、同じ果物だけでも違います。机と椅子、勉強するのに必要だけでも違うものです。だからヘテロス、ヘテロという言葉は種類の上での違いがあるという意味を持っている。アロスというのはどういうのかといったら、同じ種類の中でもって別のものです。リンゴを2つ持ってきたら、同じリンゴだけれども一個一個違いがある。この一つ一つ個別的な違いがある。その違いはアロスという言葉で表されている。でポーロが、あなた方 はそんなにも急にその召してくださった方を見捨てて他の福音に移っていったといった時の他の福音というのはヘテロスという言葉が使われている意味での違う他の福音という意味です。違う種類の内容が違う種類の福音だと言っている。つまりポーロが主イエスから示された福音とは違うもの、ポーロがガラテア地方の人たちに述べ伝えていた福音とは違うものを信じるようになったのかとポーロは言っているわけです。他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいてキリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。まあ、多くですねこういうことを考えます、あるいはこういうことを言われる。福音は福音でないか、聖書から解釈をして説明をしているんだから同じではないかということをよく言われます。誰もがどの教会でも同じ聖書から、これは新科学からというんじゃない、新科学であろうと口語訳であろうと、ひいては原本のギリシャ語でのものであろうと同じように解釈をしているんだったら日本中にあるキリスト教の教会は同じものを信じているはずなんです。けれども現実ではたくさんの宗派があります。どうして宗派があるのか。宗派というのは聖書のこの部分は信じるけれどもこっちの部分は信じないといったところから発展しているものです。一つの例をとってみましょう。マルコの福音書の16章ではこういうことが教えられている。これを例にとって宗派の違いを言ってみたいと思う。マルコの16章の15節から始まるところでは、それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテズムを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。これイエス様が言った言葉です。そしてその後でもって、天に昇ってる。だからこの地上での最後、死の十字架の死からよみがえって一番最後に喋ってるのがこの言葉ではないかと言われるぐらい大切な言葉になってる。じゃあどこの教会でも同じ福音を述べ伝えているか。ある宗派ではこれは皆さんの聖書の16章のマルコの16章の9節のところに星がある、その客地を見ていただけると分かるんですけれども、ある宗派ではこの9節から20節までは原本にないから今癒しは起こらないと言っているところもあります。だったらヤコブ書の5章の14節15節はどう解釈したらいいのか。あなた方の中に病気の人がいますか。その人は教会の長老を招いて信仰の祈りをしてもらいます。オリーブを塗って信仰の祈りをしてもらいます。病む人が回復します。でこれはどうやったらいい、癒しは今起こらない、どういうふうにこう説明するのか。だけども宗派では一部でそれを取ってしまう。あるいはあるところでは全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、福音を述べ伝えるのはクリスチャンの務めだといってこればかりを強調する。イエス様それだけで終わっていません。私の名で病人悪霊を追い出せ、新しい言葉を語り蛇をもつかみ、毒を飲んでも害を受けない、病人に解けば病人が癒される、それをしろと言っている部分は抜かしてしまう。ある部分、ある宗派では新しい言葉を語る、これは威厳だ、威厳はサタンから来たもんだというふうな動きを取る。じゃあイエス様の命令の通りに福音を信じて生まれ変わりをした者が悪霊を追い出しをしているか、病人を癒しているか、そういう教会が日本の どこにあるかということになってくると、キリストの福音を変えているからだということにならざるを得なくなってしまいます。だからポーロは それを指摘をした。他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。別なものにしてしまおうとしているじゃないかという。皆さん注意してくださいよ。基本となるのは聖書です。だから私がこうやって説明しているのもそれをそのまま信じてはいけないんですよ。聖書を調べて聖書に書いてある通りだったら、東が言ったからこう信じると言わないでいただきたい。聖書にこう書いてあるから私は信じるというようにしてほしい。で、私の言ったことはどうなのか。聖書に書いてあることが正しかったら受け入れていい、正しくなかったら捨ててしまわなければいけない。それだけです。今一度6節に行きましょう。私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。そんなにも急に、短い期間のうちに今までの教えを捨てて別の福音に移ってしまったということをポーロが驚いている。ここでですね、ポーロは一体何を驚いたのかよく考えていただきましょう。なぜかというと、すべてこういうふうに書かれているものは聖書が基盤だということを今申し上げました。ポーロは他の福音に移ったということで驚いているのではないんです。そんなにも急に短い期間にキリストの恵みを見捨ててしまって別なものを信じるようになったというのを驚いているんです。他の福音に移っていくというのはよくあることなんですよ。なんて私が言ったからという意味じゃない。これは聖書で実はそう書いてあります。マルコのマタイの福音書の、失礼しました、マタイの福音書の24章を開けていただきましょう。他の福音に移っていくというのはよくあることなんです。マタイの24章ではイエス様がもう少ししたらば十字架にかかって、そして弟子たちと別れなければいけない、その後でどういうものが起きるか、まあ、最終的にこれは観覧自体を指してはいるんですけども、そのことに関してイエス様がこういうことを言いました。マタイの24章の4節から読んでみましょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしこのようなことは皆海の苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦しい目に合わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。またその時は人々は大勢つまずき、互いに裏切り憎しみ合います。また偽預言者が多く怒って多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。偽預言者が多く怒って多くの人々を惑わす、24章の24節にいただきましょう。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも、あれぐらい立派なクリスチャンはいないと言われている人をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。だから他の福音に移っていくということはサタンが惑わしとして当然の攻撃としてしてくることなんです。だからそれをポールは驚いているんではない。そんなに急に短い時間であっさりと前に教わったものを捨てちゃって次のものに変わるのかという点を驚いているんです。どういうものに変わったのかというと、 キリストにあって自由になっていたガラティア地方のクリスチャンがまた律法に戻ろうとしている。イエス様がわざわざ自由になるために十字架で死んでくれているのにまたその昔に戻ろうとしている。どうしてかと言ってるんです。私たちはですね、傾向として律法に縛られる生活を望む性格を持っています。傾向としては律法に縛られる方を望んでいるんです。サタンに牛耳られている生活が長ければ長いほど、クリスチャンになっているとは言ってもイエス様が準備した自由を使おうとしていない人にとっては、誰かにあるいは何かにコントロールされた生活をしたがるものなんです。あるいは誰かをコントロールすることでもって自分の責任をその人に転嫁しようとする傾向があるんです。こう言ってもわからないから具体で言いましょう。いや、あなたの子供が病気になったっていうのを考えていただきましょう。もちろん子供さんのない方はですね、わからないかもしれないけど、子供が病気になると親は慌てます。医者には原因がわからない、だから治療することもできないと言われるような病気になったと考えましょう。そうするとですね、もちろん当然考えられるのは、じゃあ神様の力でもって、癒しの力でというふうにして神様を頼ろうとしてくる。で、まあ私を自分を奪っちゃいけないけど、私のところに相談に来たと考えましょう。そしてですね、多くの場合、どんなことでもするからこの子を癒してほしいというようなことを言います。あるいは自分に、私どんなことでもするからこの病気が癒されたらいいと思うというようなことを言われる。その時ですよ、よく考えてくださいよ。私に相談に来て、私の口から一体何を言わせたいのか、どうやったら癒されるということを示してほしいと望んでるのか。でその時ですね、よろしい、毎日蒼天祈祷会に出席をしなさい、うちで30分間祈りなさい、聖書1時間で読み続けなさい、どんなことがあっても腹を立ててはいけません、そして子供のように手を置いてどうしろこうしろというのを私が言うのと、神様を信じなさいとあなたに言うのと、あなたはどちらが聞きたいのか考えてください。実はですね、これあなただけじゃないんです。聖書にも同じような具体例がたくさん出てます。どっちを我々人間は傾向として選びたいのか、マルコの9章を開けていただきましょう。まあ、このガラテヤ書にまたすぐ戻ってきます。マルコの9章の14節からこういう出来事が記録されている。そこの中でもってこうはっきりとですね、我々自身は傾向として律法に縛られる生活を望む性格を持っているということをですね、証明したいと思う。読んでみましょう。14節から読います。マルコの9章14節です。さて彼らが弟子たちのところに帰ってきてみると、その周りに大勢の人の群れがおり、また律法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。そしてすぐ群衆は皆イエスを見ると驚き、走り寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですかと聞かれた。すると群衆の一人がイエスに答えていった。先生、推しの霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてまいりました。その霊が息子に取り付きますと、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。それでお弟子たちに霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な世だ。いつまでもあなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないんでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子はイエスを見ると、霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。イエスはその子の父親に尋ねられた。この子はこんなになってからどれぐらいになりますか。父親は言った。幼い時からです。 この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただもしお出来になるのなら私たちを憐れんでお助けください。ちょうどこういうふうに頼みに来たのないわけでしょ。するとイエスは言われた。できるものならというのか。信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父は叫んで言った。信じます。不信仰の私をお助けください。イエスは群衆が駆けつけるのをご覧になると汚れた霊を叱って言われた。押しとつんぼの霊、私がお前に命じる。この子から出て行きなさい。二度と入ってはいけない。するとその霊は叫び声を上げその子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその人が死人のようになったので多くの人々はこの子は死んでしまったと言った。しかしイエスは彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。ここで私が言いたいのはですね、イエス様自身ができるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできると返事をしたのに対してこの父親が何と言ったかという点なんです。信じます。結構残った。自分の子供がちゃんと癒されるというのを信じた。だけどその後何と言ってるか。不信仰な私をお助けください。これぐらい馬鹿げた言葉ないでしょ。信じちゃったら不信仰でないはずなんですよ。その時点まで信じていなかったかもしれないけれど、信じる者にはどんなこともできるとイエス様が言ってたから信じますと言ったのに、その後でもって不信仰をお助けくださいという。どうやったら不信仰を助けることができるのか。本人が信じる以外に道がないわけでしょ。でこの男は一体どうしてそういう言葉を言ったのか。イエス様からどういうことをしたらばあなたの息子は助かりますということを言われたかったわけなんです。律法を期待いたしました。それに対してイエス様の方では何も言わないでその子供をすぐに追い出しにかかった。で自由にしてます。もう一つの例を出しましょう。マタイの福音書の19章を開けていただきます。マタイの19章に移っていただきましょう。16節から読んでいます。マタイの19章の16節からこういうことが書かれている。すると一人の人はイエスのもとに来ていった。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょう。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父と母とを敬え、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていた。この人は多くの財産を持っていたからである。永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたらいいのか、どんな行をしたら永遠の命を得ることができるのか、どんな律法に縛られている生活をしたらば永遠の命を得ることができるのですかと、この青年は尋ねている。だから律法をそれほど守りたいんだったら戒めを守れとイエス様が言ったら、今度はどんな戒めですか。それみんな守ってます。律法に縛られたいからそういうこと言うわけでしょ。だから最後にイエス様がじゃあもう一つの律法を与えてあげようと言って、持ち物を全部売り払って貧乏人にあげろと、私についてこいと言うと、それができないんです。つまり言いたいのは、我々人間というものは傾向としては、性格的に言ったら律法に縛られる生活のが楽なんです。だからそちらを選んでしまうんですよ。で今度は逆な立場から言いましょう。誰かをコントロールする生活をしたくなる。病気の癒しを例にとりましょう。あなたが病気になった。 牧師のところに行って祈ってほしいと頼んだ。だから牧師が何という返事をするか。病気の中には神様が癒す病気と癒さない病気とがある。神様が癒さない病気はあなたが罪を犯しているからか、あるいは神様の方であなたが何か学ばなければいけないものがあるから癒さないんだという返事をする。聖書にそう書いてあるかどうか。牧師が祈ったって癒されることない。その時あなたどう思うか。牧師はどういう言い訳をするか。ヤコブ書の5章では信仰の祈りをしたらば病む人が回復されると言ってる。牧師のところ行って信仰の祈りをしてくださいと私を癒してみろって言った時、牧師のじゃ祈りができない。なぜかといって祈ったってその人が癒されない、自分は信仰の祈りができないというのを知ってるからです。ところがその時に言い訳をする。神様は癒す病気と癒さない病気とがある。何かを教えようとして持ってきた病気に対しては私がいくら祈っても癒されません。責任転嫁でしょ。牧師何にもしなくていい。癒されなきゃあんたの信仰がないから、神様何か教えようとしてるから私が祈っても癒されないんです。じゃああなたの方はどう思うか。癒されない人はどう思うか。私が何か罪を犯しているのかもしれない。神様が何か教えようとしているから私の病気が癒されないのかもしれない。早く何か学ばなきゃ。私は敬虔なクリスチャンでないのかもしれない。信仰が足りないから癒しが受け取れない。この病気は私の十字架と思ってじっと耐えて、そうすると牧師にも責任がなくなります。病気の人にも神様が約束している癒しを現実にしないでも済むだけの言い訳が使う。どっちが楽か。癒しを捕まえるために信仰の働きをするサタンに戦う、牧師も病人もするというのと、そういうふうにして諦めるとどっちが楽か。他の新福音に移すことでもって自分の責任がなくなる。努力もしなくて済むようになる。だから傾向からいくと、私たちというものは律法に縛られる生活に入りたがる性格を持っているんです。ガラテヤ書の一章の八節に行きましょう。しかし私たちであろうと天の使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います、もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきです。神様からのイエス・キリストからの啓示によって示された福音以外のことを教えている者がいたら、どんな人であろうと、だからつまりポーロであろう、自身であろうと、ポーロの仲間であろうと、天からの使いであろうと、まあ原本はですね、天の使いではなくて天からの使い、天使アンゲロスという言葉が使われているんですけど、であっても呪われるべきだと。まあ、ここに入る前ちょっと横道に入らせていきましょう。この8節でちょっと大切なものがあるからですね、横道に入らせていきましょう。何かというとですね、聖書に御使いと訳されている言葉ですね、注意していただきたいんです。アンゲロスというギリシャ語なんですけども、どうしてかというと天からの御使いというような言葉を聖書から見つけたときに、私たちにはすぐにある種類の天使たちというものを考えてしまって、別な種類の天使たちがいるということを忘れてしまうんです。 どうしてかというと、ペンというもの、いう言葉に対して私たちはすぐに、あ、天、あ、神様のいるところと思ってしまうからです。実はそうではありません。聖書には天というのが3つの種類があると教えている。実は2つしか書いてない。3つの種類があると。だからどこの種類の天から来ている使いなのか、仕事をするものなのか、区別をつけなければいけないんです。コリント第2の12章を見ていただきますと、まあ、これはですね、天というものの一つをどんなものがあるのかを言いたいから出すんですが、コリント第2の手紙の12章の2節の終わりの方を見ていただきますと、ポーロが自分の幻と啓示の話をしている。肉体のままだったのか、肉体を離れた霊だけが言ったのか知らないけれども、第3の天に挙げられたという。そして神様からの声を聞いたと言ってる。そうするとですね、第3というのがあるからには第2、第1の天というのがあるはずです。第1の天、これは地球が出発点ですから、というのをこの地球を取り囲んでいる我々の肉体で見える上での天です。第3の天は今言ったように、これは宇宙の創造主がいるところです。イエス様も一緒にいるところです。パラダイスと呼ばれているところ、クリスチャンが死んだ時に霊が今いるところが第3の天です。じゃあ第2の天というのはどこなのか。第2の天からですね、実はですね、使いを出してるんですよ。で、第2の天がどこなのかというのが問題になる。コリント第2の4章の4節を見ていただきますと、その場合この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かさないようにしている。この世と呼ばれているものがあって、それに伴っての天があるということになるわけです。どこが天なのか。エペソの2章の2節では、あなた方は、これ一節からですが、自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ、天での権威を持つ支配者として、今も不従順の殻の中に働いている霊に従って歩んでいた。つまり第二の天ですにいるのがサタンがいるところだということになる。とサタンのいるところから使わされた使いというものもいるはずなんですよ。だから天からの御使いと訳されているからといって、全てが宇宙の創造主から来ている良い霊たちだと解釈をしてはいけないということになる。まあ、その一つの例としてですね、ペテロ第2の2章の4節を見ていただけると、こういうふうに訳されたものが出ております。ペテロ第2の2章の4節では、神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれましたといった言葉がある。あるいはユダの6節を見ていただきますと、また主は自分の領域を守らず、自分の追うべきところを捨てた御使いたちを大いなる火の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められたという言葉もある。そうしておいて、この御使いアンゲロスというものは代理として仕事をするものという意味がありますから、第三の点から使わされて仕事をする、代理として仕事をするものがいる。これが神様からの天使たちです。第2の天から使わされて代理として仕事をする者がいる。これ誰か。これが悪霊です。 だからその観点からですよ、これ余談になるけれども、私たちが御使いという言葉を読んだときに、特に天からの御使いと言ったからといって、いきなりこれが宇宙の創造主のところにいる良い天使たちだけだと考えてはいけないということになります。もちろんこのガラテヤ書の1章の8節では、これは良い天使たちと解釈をしても間違いではありません。そのものは呪われるべきです。アナテマというギリシャ語が使われている。意味はですね、波紋にする、付き合わない、教会から追い出すという意味があるんです。つまりそのものが言ってくることに耳を貸さない、そのものが言っていることを聞かないという意味がある。だからもしもガラティアのクリスチャンたちが聞いて信じて生まれ変わりをした福音以外のことを聞いたとしたらば、そのものに耳を貸してはいけない、その言っていることを聞いてはいけない、信じてはいけないと言っているのが9節でのポールの教えだということになる。10節でいきましょう。今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、いや神にでしょう、あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。これもちょっと分析をしてからの方がいいと思う。キリストのしもべ、生まれ変わりをした者は誰であっても神の家族の神の子供です。で、子供というものはですね、その家族の中で自由があります。もちろん家族の中にはしてよい、してはいけないという一つの制約がある、規則がある。だけどその規則の中でもって子供というものは自由があります。しもべには自由はありません。子供であれば疲れたと言ったら寝ることができる、座敷の真ん中でも寝ることができる、あるいは自分の部屋に帰って寝ることができる。しもべはどうか、疲れましたと言って寝ることができるか、その自由さは与えられていないんです。主人からしなさいと命令されたことをする義務があります。しなかったら、命令に反したことをしていたらしもべではなくなります。で、主人からの許しがあったとき初めて疲れたと言って横になることができる。ポールは自分のことを、私はキリストのしもべだという、以前にですね、ポールが自分は使徒だと言ったときに、この使徒というものを任命するのには二つの道があるということを説明いたしました。一つは神様が任命する、一つはエペソの4章の11節でキリストが任命する。ポールは両方から任命されているわけです。一章の一節ではそうだと言っている。イエス・キリストから使徒になったという、キリスト死の中で蘇らせた父なる神によって使徒になった。だから両方から使徒になっているわけですけど、この一章の十節では何と言っているか、キリストのしもべだと言っているということになると、一章の十節ではエペソの4章11節での任命されたものを強調しているということになるわけです。しもべ、キリストのしもべというものは、イエス様から選ばれてイエス様の仕事をするための器となっているものは、片側では神の家族の神の子供です。だけど片側では自分の都合で行動することが許されていないものです。指示されている通りに行動しないといけないものなんですよ。で、私は今人に取り入ろうとしているんだろうか、神様にしようとしているじゃないか、あるいは人の関心を買おうと努めているのか、もし私が今なお人の関心を買おうとしているんだったら、私はキリストのしもべとは言えない。 キリストから任命されているもの、キリストから選ばれたもの、そしてキリストの用事をしなければいけないものとは言えなくなるじゃないかと言っている。任命されたもの、選ばれたものはですね、自分の周りにいる人たちに対しても、批判をする人に対しても、お世辞を言ったりおべっかを使ったりすることは許されておりません。イエス様が与えた指示の通りに行動を移さないといけなくなります。時には常識に反するようなことを言われても、それをその通り言わなきゃいけない。それ厳しいものが要求されますけれども、それはまだいい。イエス様はもっと厳しいことを言った。ルカ伝の17章を開けていただきましょう。ルカ伝の17章の7節からこういうことが書かれている。イエス様がこう言いました。ところであなた方の誰かに工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野原から帰ってきた時、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。帰って私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさい、後で自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことをみなしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさいと、イエス様がしもべというものに関しての動きをとっている。ポーロは、私はキリストのしもべだと断言している。だから人の関心を買わないという。どれほど人の関心を買わないのかというのは後ほどですね、ガラテヤ書で証明いたしますが、人たちの中の人と考えられ尊敬されているペテロに向かっても、ポーロははっきりと言わなければいけないことをはっきりと言っています。そういうものを要求される。これが主のキリストのしもべです。11節からに行きましょう。11節からその先までしばらく読みます。兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間から受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエスキリストの啓示によって受けたのです。以前ユダヤ教徒であった頃の私の行動はあなた方がすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、それを滅ぼそうとしました。また私は自分と同族で同年配の多くの者たちに比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承を人一倍熱心でした。けれども生まれた時から私を選ぶわけ、恵みを持って召してくださった方が、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために御子を私のうちに啓示することを良しとされた時、私はすぐに人には相談せず、先輩の人たちに会うためにエルサレムにも登らず、アラビアに出て行き、またダマスコに戻りました。この最後の方からいきましょう。証明を受けた時にポーロはアラビアに行ったと書いてある。どれぐらいの期間行ったのかはっきりしておりません。最後ではアラビアに出て行き、またダマスコに戻りました、それから3年の後と書いてある。アラビアに行ってダマスコに戻ってきてから3年後になってエルサレムに行ったのか、アラビアに行って3年過ごしてその後ダマスコに戻ってエルサレムに行ったのか、この点がはっきりとはしないんですけれども、どういう理由でポーロはアラビアに行ったのか、16節で説明がしてあります。異邦人の間に御子を述べ伝えさせるため、御子を私のうちに啓示することを良しとされた時、私は人に相談をしなかった。つまり異邦人に向かって福音を述べ伝えるためにイエス様から啓示を受けようとしてアラビアに行ったんだというんです。先輩の人たちに会うためにエルサレムに行くということもしなかったという。ここでですよ、学ばなければいけない点があります。多くのクリスチャンがしてしまう間違いがある。 神様からイエス様からあるいは聖霊から啓示を受けたと思うと、まあ、こういう言い方しましょう。皆さんが聖書を読んでいるときに、あ、何か私に教えようとしているものがある、なると言ったような、インスピレーションといったようなものを受けたときも同じです。そういうときに、そのことに関して、これが啓示なんですけれども、すぐに誰かに相談をしたがる、喋りたがります。これ実は間違いなんです。たとえ神様からの啓示、聖霊の導きであっても、それを人に言うことでもって、口から言葉にしてしまう、あるいはどういう啓示があったというようなことを説明をすることでもって、サタンに利用されるものになります。だけど気をつけていただきたいのはこういう点です。サタンの方では、あなたが黙っていようと喋ろうと、どのような指示を受けたのか知っています。気をつけてくださいよ。あなたが黙っていようと、それを喋ろうと、サタンはその内容を知っているんです。どんな啓示を受けたのか、どんなインスピレーションを受けたのか、サタンは知っています。だとすると、じゃあどういう理由でそれを喋ったら悪いのか。口から言葉にしたって悪くないじゃないか、サタンはすでに知ってるんだろう、という反論が出てくる。で、こういう質問しましょう。あなたは神様からの啓示というもの、キリストが示してくれたもの、聖霊が導こうとして動いてくれているものを、そのものだけにしておくことができるかどうか、それとも人に相談をしたときに、あるいはこんな啓示があったと人に説明をするときに、あなた自身の解釈を、あなた自身の意見を、そして示されたものをどんなふうにして現実にするかなどといったようなことを付け加えないかどうか考えてほしいんです。必ず付け加えてしまいます。これをサタンは利用しようとするんです。そして啓示されたもの、示されたもの、導かれたものを壊すように動こうとして惑わしを持ってまいります。それだけじゃない。あなたが意見を求めた人が神様からの啓示と言われているものを、あなたが受けたのと同じに理解をしてくれて意見を言うのなら別ですけれども、その神様からの啓示と言われているものを同じに理解をするという保証があるかどうか、多くの場合に間違った解釈をしてしまいます。そうすると、あなたがその人からその人の意見を求めることでもって、間違った神様の啓示から違った影響をあなたが受けることになる。ポーロは異邦人に向かってどのように福音を述べ伝えるのかということを啓示を受けるために、人にも相談をしない、先輩の人たちにも会うということをしないで、ダマスコに行った、いやアラビアに行ったと言ってる。ダマスコで証明を受けたわけですから、どうしてダマスコからアラビアに行ったのか、どうしてダマスコで啓示を受けようとはしなかったのか。答えはですね、マルコの福音書の、いや失礼しました、マタイの福音書の、マタイの6章でイエス様がすでに教えています。マタイの6章の5節を読んでみましょう。また祈る時には偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りで四つ角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に言ってきます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。四つ角で祈ったということだけの報いを受け取っちゃってる。6節では何と教えてるか、 あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。イエス様自身はどういう生活をしていたか。弟子たちから離れて寂しいところで一晩中を祈ったなどという教えが何度4つの福音書に書かれているのか。これがですね、キリストのしもべが神様から選ばれて道具となっている人が他の人には見せない言わない一面なんです。隠れたところで啓示を受ける、隠れたところで天の父と話をする。ダマスコではもうポーロは非常に有名になった。行く途中でもって光があってポーロ自身の目が見えなかった。声が聞こえた。周りでも何人も声が聞こえてる。で、3日間目倉で歩いて最後にアナニアという男に祈ってもらって目が開いた。それからイエス様のことを喋り始めようとした。非常に派手です。それでもってイエス様からの啓示を受けることができるか。ダマスコの連中は黙っておりません。クリスチャンはポーロを信用しない。信用し始めた奴らはポーロを持ち上げようとする。静かに隠れたところで神様からの啓示を受け取ることができるかできない。だからアラビアに行ったんです。我々もそれを学ばなきゃいけない。18節に行ってみましょう。ガラテヤ書の1章の18節です。まあ、それまでですね、失礼しました。それまでにポーロがどんなふうにして啓示を受けたのかといったような点は、これはもうすでに皆さん使徒行伝を読んでいただければ分かると思う。以前ユダヤ教徒であった頃の私の行動はあなた方がすでに聞いているところです。こういうのも皆さんもうすでに使徒行伝を読めば、7章から8章にかけて読めば分かることになる。だからそれに対しては別に今更言う必要はないと思います。あるいは以前ユダヤ教徒であった頃の私の行動はあなた方がすでに聞いているところです。14節に行くと、私と同族で同年配の多くの人たちに比べてはるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心だったといったようなガマリエルという、これは今でいう神学者の中での神学者から教えを受けたエリート中のエリートです。ユダヤ教徒というものの教えから見たエリート中のエリートだった。で、そういうような生活をしていたということは、これはポーロ自身が使徒行伝の26章で喋ってる。だからこれは分かると思う。けれどもポーロが証明を受けた時に人には相談をしないで、人たちにも会うということをしないでアラビアに行ってさらに啓示を受ける動きを取ったと言ってる。18節でいきましょう。それから3年の後、私はケパを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。しかし主の兄弟ヤコブは別として、他の人には誰にも会いませんでした。私があなた方に書いていることには神の御前で申しますが偽りはありません。それから私はシリアおよびキリキアの地方に行きました。しかしキリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られていませんでした。けれども以前私たちを迫害した者がその時滅ぼそうとした信仰を今は述べ伝えていると聞いてだけはいたので、彼らは私のことで神を崇めていましたと書いてある。まあ、ケパ、これはペテロのことです。イエス様がつけた名前がケパです。意味がペテロだという。3年の後になって、これは祈り伝道をしてある程度実績をこの3年間で上げたのか、それともただ啓示を受けるために3年間を費やしたのか、これはっきり分からないんですけども、まあ、3年間食わなきゃいけないわけですから、それだけ啓示を受けてるから多分もうすでにこの点で伝道を始めてるんだろうと思うんです。その後で人の中の人と呼ばれているペテロとヤコブに あったと言ってます。どういう理由でもってポーロはこの点をここで強調しなければいけなかったのか。私は人には相談をしなかった、先輩たちの人たちにも会うということをしないでアラビアに行った。その後で3年経ってからペテロとヤコブには会ったけれども他の者には誰にも会わない。そしてシリアとキリキアでもって伝道を始めた。ユダヤの教会にも行っていないということを強調しなければいけなかった理由は何なのか。一章の11節と12節に戻ると分かるわけです。これを強調したかったから16節からの言葉がまた入るわけです。兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるのではありません。私はそれを人から、これ単数ですよ、両方とも人間一人ですよ、人から受けなかったし、また教えられてもいませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。じゃあなんでこれを11節12節で強調しなければいけなかったのか。キリストから証明を受けた。その後でもってエルサレムにいる指導者たちに相談をしなかった。ましてペテロから教えられたんではない。ユダヤの教会の連中とは関係していない。これユダヤの教会というのはユダヤ人でクリスチャンとなった連中ですよ。どうしてこういうことを強調するのか。ガラティアの教会の連中、クリスチャンは立法に縛られる動きを取っていたけれども、それだけが理由ではないんです。なぜかというと、エルサレムにあるユダヤの教会の中では、クリスチャンたちの中では、この時点ですでに宗派を作っていたからなんです。宗派というのはキリストの福音を他の福音に移してしまうものです。だからポーロはガラティアの連中に向かって、あなた方はどうしてそんなに早く他の福音に移っちゃったのか、私が教えたものがなんでそれほど簡単に捨てちゃうのか、私の教えたものは人から来た教えではない、イエス様から直接に聞いたものじゃないか、だからそれを捨てるということはキリスト教を捨てることになるんじゃないかという結論に持っていくために、わざわざこういう説明をしているんです。ここでもってですね、ポーロの偉さが出てまいります。私たちが見習わなければならない点が出てくる。ポーロは11人の使徒たちのように、生きているイエス様、この地上で伝道しているイエス様というものを知っておりません。見ていない。エルサレムからダマスコに行く途中でもって、しかもクリスチャンを迫害するために行っている途中でもって、天からの光と天からの声があった。ソウル、なぜ私を迫害するのかという言葉で真理を知って生まれ変わりをしている。でそれ以来イエス・キリストが指示した通りの生活を始めています。ガマリエルという素晴らしい神学者の教えを、律法を教えているものです。その教えから完全に離れてしまった。そしてポーロ自身がこう言ってます。これはピリピの3章の8節で言ってるんだけども、主であるキリストイエスを知ることの素晴らしさのゆえに、一切のことを私は損と思う。全てのものを、学歴も地位も収入も人から受ける尊敬などというものも地に悪だと思っているというようになっている。使徒行伝の21章の13節では、主イエスの名のためなら死ぬことさえ覚悟していると言ってます。つまり人から言われてくるものに対してポールは影響されませんでした。イエス・キリストからの啓示だけを信じて、そのイエス・キリストからの啓示だけを人々に伝えた。 そうしてくるとですね、こんな質問になります。これは今朝の礼拝に結びついちゃうんだけども、じゃあそのポーロだって当然のようにサタンがいろんな惑わしを持ってくるわけじゃないか。どうやってイエス様からの啓示とサタンからの惑わしと区別したかということになる。啓示があればあるほどサタン惑わしを持ってきます。そしてその啓示とサタンの惑わしとはっきりと区別をつけて、しかも正しいものを人に伝えるようにして、間違ったものは自分で全部捨ててしまうというのはどうやってできたのかというようなのが質問になる。つまり神の霊に導かれるというのは一体どういうことが基盤なのか。まあ、これはもちろんですね、礼拝でまた先を言うからですね、この講座で取り上げません。けれどもこういうものがしっかりとしたから、ポーロは最後に私であろうと誰であろうと以前に述べた福音以外のものを伝える者がいたら呪われるべきだ、仲間外れにするべきだ、耳を貸してはいけないと言えるだけのものを持つようになったんです。これを私たちが見習わなければいけないと思います。お祈りしましょう。時間になりました。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が我々を自由にすると言ってくださいました。そういう観点から、どうぞ私たちがあなたの御言葉、ガラテヤ人への手紙というものを通して、ポーロが何を教えようとし、何を言わんとし、何が真理であり、何が律法によって縛られている生活なのか、ガラテヤの人たちに教えたその教えを私たちが学び取り、私たち自身がガラテヤのクリスチャンと同じような間違いをしないで済むよう、律法に縛られる生活に戻ることがないものであるよ、しっかりと理解できるようあなたが私たちを導いてくださることを心から感謝いたします。その真理が自由にすると言ってくださった真理をしっかりと理解できるものであるよう、さらに私たち一人一人にあなたが導きを与え、啓示を与え、真理を見えるように心の戸を開いてくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。こういう祈りがいつも叶えられることを感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りをイエス様の名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。